おはようございます。高原剛一郎です。さて、毎年この季節になるとどうしても戦争のことを思い起こさずにはおれません。先日ある新聞の読書コーナーに元特攻隊員の丸尾瑞穂さんという方の手記が掲載されてありました。丸尾さんは昭和18年12月、専修大学2年の21歳の時に召集され、学徒動員により海軍に入隊しました。運動神経が抜群であったため、戦闘機搭乗を命ぜられ、茨城県にある筑波海軍航空隊でゼロ戦に搭乗し、訓練を重ねていました。ところが、ここで大変なことが起こるのです。それは昭和19年10月26日の朝のことです。ゼロ戦に搭乗して、まだ2、3週間目の丸尾さんは、訓練中、青森県三沢市上空で演奏して、飛行機もろとも畑に激突してしまったのです。勤労奉仕していた刑務所の囚人たちがすぐに駆けつけ、墜落のショックで地面奥深く埋もれた丸尾さんを素手で掘り起こしてくれました。発見された時、なんと操縦桿が左胸に鋭く突き刺さっていたのです。ところが丸尾さんは生まれつき心臓が右側にあったために難を逃れたのでした。またエンジンが胴体から吹き飛んだため、機体も炎上せずに済んだのです。ところが頭は割れ、瞳孔が開き、心音が左胸から聞こえないため、殉職とされ、その晩、お通夜が取り行われたのです。夜半、棺桶から音がした。動いてると、舞台中が大騒ぎになりました。丸尾さんが動き出したのです。丸尾さんは、この騒動を全く覚えていません。意識がなく、無意識のうちに棺桶を蹴っ飛ばしてたんですね。その後、意識が回復するのに1週間かかりました。丸尾さんの命がまだあると分かったとき、17人の仲間が、俺たちの血を使ってくれと言って、輸血に協力してくれました。この17人の仲間は、それから半年後、沖縄戦に特攻隊として出撃し、全員二度と帰ってきませんでした。このようなところをくぐってこられた丸尾さんは、奇跡というものがあるということを信じることができると言います。また、今の平和な日本は、多くの犠牲の上に成り立っているということを、片時も忘れることができないと言います。生死をさまよう自分のために、若き父を注いで、特攻に散っていった同期の桜たちを思うことに、生きる姿勢を正され、命の重さを実感すると言います。そしてそういうすべての事柄の背後に何か運命と呼んでよいのか、自分を生かそうとする大きな力を感じるとおっしゃるんです。この歴史を、あるいは人生を支配しておられる方を、聖書は創造主、神と呼んでいます。今日は歴史と神というテーマでご一緒に考えたいと思います。昔イスラエルにヨセフという、それはそれはよくできた人物がおりました。彼には上に10人のお兄さんがいました。随分たくさんの兄弟ですね。その理由は父親が4人も奥さんを持っていたからです。兄弟とは言っても皆異母兄弟。中でもヨセフは父親にとり、最愛の妻から生まれた一人息子でした。そのためにお父さんは、はためにもわかるような露骨なエコひいきをしたのです。その結果、他の兄たちは嫉妬に狂いまして、とうとうヨセフを傷つけた上で、奴隷商人に売れ飛ばしてしまうのです。ヨセフはエジプトというところへ売られ、苦労を重ねるんですが、数奇な運命の末、彼はエジプト第二の権力者の地位にまで上り詰めます。そしてエジプトの食料管理を一手に引き受けるのです。その頃世界中で大飢饉が生じました。イスラエルも例外ではありませんでした。ヨセフの兄たちはエジプトまで食料の買い付けにやってきます。その兄たちに対してヨセフは身元を明かして再会し、和解し、兄弟たちは皆餓死から救われるんですね。さて、最後の最後、 ヨセフはこういうふうに言います。兄に向かって、あなた方は私に悪を計りましたが、神はそれを良いことのための計らいとなさいました。ある聖書では公約しています。人の悪意から出たことでも、神様はちゃんと良いことに役立てられるんです。ヨセフはここではっきり言ってることは、兄さんたちのしたことは悪だ。兄さんたちは悪を企んだ。弟を陥れて、わずかな金で外国の地に奴隷として売り飛ばすなんて、それは弁解の余地のない悪だった。それは兄さんたちのしたことだった。人生の中には、悪が降りかかることがあります。また人類歴史の中には、神の意志から逸脱して反逆した人間の悪が確かに実在するんです。そしてそれは神の意志ではありません。神の意志に背いた人間の悪なのです。ですから、起こってしまったことは何でもかんでも神の御心だったということはできないのです。では、人生や歴史というのは、ただ悪意ある人間のしたい放題で成り立っていて、神様の意志はどこにも働く余地がないのでしょうか？いいえ、ヨセフはこう言ってます。神はそれを良いことに変えられた。それというのは、お兄さんたちのした悪事のことです。悪はどこまで行っても悪。しかし神様は人間が目論んだ悪を用いて良いことに変えてしまわれるというのです。神様は歴史の中から何一つ悪がない白紙状態にして働かれるのではなく、実在する悪を良いことに用いられるっていうんですね。ということは、たとえこの世界から悪はなくならなかったとしても、神の働きかけがある限り、最後に歴史は良きものとして完成するということなんです。沖縄出身の全盲のテノール歌手に、荒垣つとむさんという方がいらっしゃいます。彼のお父さんは在日米軍基地に勤務するアメリカの兵隊でした。メキシコ系アメリカ人です。やがて荒垣さんのお母さんと知り合い、彼が生まれるんですが、離婚しアメリカへ帰ってしまいます。彼は幼い時からお父さんがわかりません。またこのお父さんのためにハーフであるということで、随分いじめられるのです。しかし、後にすべてを働かせて益としてくださる神様を知るようになり、クリスチャンになります。それからはいつも賛美を歌う人になりました。しかしそれでも父親に対するわだかまりだけはなかなか解けなかったそうです。いつかアメリカに行ってお父さんを探し出して、そして面と向かって今までの悔しさや鬱憤をぶつけてやろう。そういう思いがなかなか消えなかったそうですね。しかしある時、声楽のコンクールに出場することになりました。その時に有名なバリトン歌手の審査員が彼の歌声を聞いてこのように言ったそうです。いやー、君の声は日本人離れしてるね。君の声はラテン系の声をしてるね。とっても明るい声なんだ。その声は人を明るくし元気づける声だ。どうだね、私のところで訓練を受けてみないか？その時、ああ、自分が今まで恥じていたラテン系の血が、実は歌手として大きく用いられる才能とされていたということを気づいたのでした。人生に悪はあります。歴史の中に神の計画を逸脱するような反逆した人間の悪はあります。しかし、神はその悪に働きかけて、万事を益としてくださる方なんです。どうぞ、この万事を益としてくださる神のもとに、キリストを通して立ち返ろうではありませんか。心からお勧めしたいと思います。